はい、どうもこんにちは、サイキです。今日も聞いていただきありがとうございます。今日はですね、16日目のワークに入っていきたいと思います。では早速ですね、今日のテーマに入ります。今日はですね、各ワークですね、どういったものを書いていただくかというと、理想の男性像をまず書き出してください。そして次に理想の付き合い方、そして次に理想の結婚生活、この3つですね、理想の男性像と理想の付き合い方、理想の結婚生活というのをイメージして、書き出してみてください。そしてなんでこれが大事かというと、物事って何でもその完成させるためには設計図って大事ですよね。例えば家を建てるには設計図とか、書きますよね。そういうものと一緒で、自分がまず具体的にどういう人を理想としているのか、どういうものを達成したいと思っているのか、家で言えばどういう建物を建てたいと思っているのか、これと同じで、自分がどういう男性と付き合って、そしてどういう生活を送りたいのかっていうのを自分で明確化しておくっていうことが大事なんですね。ただ彼氏が欲しいとか、ただ結婚したいとかっていうことじゃなくて、一応自分の理想の男性、一応自分の理想の付き合い方、一応自分の結婚生活っていうのを、漠然とでもいいので書き出しておいてください。で、これは重要なのは、それに縛られないってことも実は大事なんですね。書き出させておいて、それに縛られるなって矛盾してるじゃないかって思うかもしれないんだけれども、その自分の願いが叶うときって、必ずしもその条件に合う人と出会えるっていうわけじゃないんですよね。より自分のその潜在意識とか、より自分の深層心理にある思いと合致した人とか、自分のためになる人とか、自分の人生にとって必要な人っていうのは、その今の自分の潜在意識で書き出したタイプの男性じゃないかもしれないんですね。なのでそこら辺はちょっと柔軟性を持たせておくってことも大事なんですよ。だから理想の男性とか理想の付き合い方っていうのを書き出すってことは大事で、そうやって自分で書き出して、ワクワクしたりとか妄想するってことは大事なんだけれども、そうやってオーダーを出しておくってことは大事なんですけれども、必ずしもそれにとらわれないってこと。なので目の前に現れた男性が、その書き出した理想のタイプの男性とちょっと違うなって思うことがあっても、ちょっとそこでブロックをかけるんじゃなくて、そういうふうにちょっと理想とは違う男性が現れても、まずはその男性のことを知ろうとして、相手のことを知るってことから始めてみて、柔軟性を持たせるようにしてみてください。ただし、自分が本質的に大事にしたいものとか、自分が本質的にこういうところは譲れないなって思うものだけはやっぱりね、書き出しておいたりとか、必要なことだと思うので、そういう自分の大切なものを譲れないものっていうのは、自分であえてこう客観的に理解しておくってことも大事なので、今日のワークは、その自分の理想の男性とか理想の付き合い方、理想の結婚生活というのを具体的に、ちょっと具体的じゃなくてもいいんですけれども、漠然とでもいいので、書き出してみる、自分の好きなノートとペンでですね、楽しみながらちょっと書いてみてください。はい、16日目のワークは以上となります。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた明日のワークでお会いしましょう。